どうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
国井咲也です。
日賀萌えるです。
石井美久です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月の編集室っていうことでね、
はい、
もう東京も大変な時期ですけれども、もう今日集まってもらったのは他でもある
かっこいいですね、その枕にしますね。
そうですね、どうしてますか最近、おたかつ。ちょっと、石井氏どうしてますか、
おたかつは、もう、おたそつしてんじゃないかぐらい、そんな、話すことも別にないんですけど、うん、最近はもうなんか、おしまいになっていて、いろいろと。生活がおしまいになっていて、こう、癒しを求めてるんですね。でも、やっぱ何も考えたくないので、私は最近はもう、やっぱ過去作、もう老害っていうか、過去作をもうひたすら見返す、日常系の。
何見てる、
ね、ゆるゆりを。
ゆるゆり
が今、アマゾンプライムで、もう全部、1期、2期、3期と映画かな、やってて、で、私はそれをもう一気見して、3日間くらいで一気見したんですよ。
3日間で。すごい。本当にマラソンだね。で、
あ、やっぱ、ゆい先輩は私の青春だったなと思って、
ゆるゆりって、リアルタイムの時いくつくらいだったか覚えてる？
それが、私、中1だったんですよ。
中1
で。
そうだよね。こんくらいだよね。
はい。で、その時、ゆい先輩って中2なんですけど、私はやっぱ、ゆい先輩かっこいいな、素敵だなと思って見てたんですよね。
中1でね、いいお姉さんだなと。
そう、先輩だなと思って見てたんですけど、やっぱ、今見ても、中2ですけど、やっぱり素敵だなと思って、私の先輩だと思ったんですよね。
そうっすね。
アニメキャラの年齢ってなんか、不思議だなと思って。
俺もね、もう何ターン目かわかんないけど、マリミテ見直してんの。
最初からずっと全部でした。
聖様完璧ですね。
完璧。
俺今までね、ごめん、俺ね、幸子のことばっかり見てたんだけど。
言ってましたけどね。
聖様完璧ですね。
そうです。なんすか。
そうっすね。美しい。美しいね、聖様。
まあまあね。
あとね、やっぱあの、アニメにおけるエリコの描かれ方の雑さね。モサフェティだ。
まあまあね。ちょっと結構削られてるよね。
いや、そうなんですよ。
ばったり削られてるんですよ、エリコ様。
同人誌だったら大スターですから。モサフェティだ、言っときますけど。なんか、エリコ様といえば、うん、もう、あの、あれですよ。夜な夜な変な男とデートしているっていうのを、つたこさんに写真に撮られて、で、職員室に呼ばれるっていうね。で、そのおじさんたちっていうのが、あの、全員お兄さんとお父さんだったし。で、でも一人だけ浮いてる人っていうことで、動物園で象を見てるおじさん。で、エリコはなんか恋をしてるんだけど、おじさんはエリコのこと全く認識してなくて、まだ3回しか会ったことがないっていう。でもなんかその先生ね、科学の先生、あの、が職員室、ま、もうリリアンの職員室にまで来てくれて、じゃあまあお友達からみたいなね。あとね、エリコは、あの、ほっぺたを押さえてた時があって、物憂げな。でも結局なんか歯が痛いってね。いやだからそれ同人誌の1ページ目それっていうやつばっかり。だから、何言い出してもおかしくないキャラクターだから、同人誌では重宝されてるんだけど、なんかアニメの描かれ方雑だなーっていう。
撮り直しとかって、筒尾さんは賛成派ですか？反対派ですか？アニメて再アニメ化とか。
いや、それよりも、だから、続編ちゃんとやってほしい。
続編の方
まあ、そうなるんじゃない？最後まで。原作最後まで。
トーコちゃん妹にするまでだから、
うんうん、
結局その後のことを描かれてないのね。
はい。
だからちゃんと、あの、原作消化するところまで。
そうですね。原作。うん、
だから、のりこと、その、とうこまでしか出てきてなくて、うん、 あの、ヨシムちゃんの妹、トーホ、ナナ。ナナ、うん、のところはまだ描かれてないの。
はい、はい、はい。
そこちゃんとやって。
その後だと、話は。その後だ
と。で、俺、火がついちゃって、あの、実写版のマリ見てね。
あー、あなたは好きって言ってましたね、実写版もいいって言ってたね。
いや、もうあの、見る前不安しかなかったですよ、当時なんて。
はい。
怒る要素しかないじゃん。
うん、
思って映画館行って、うん、頑張ってたと。頑張ってた。
上から言葉として正しいのか。
みんな頑張ってた。監督も役者もみんな頑張ってた。ロケ地も素晴らしい。
うん、
っていう印象だけあって、うん、もうふつふつと、あれこれ実写版の制作も誰やってたんだろうなって。
はいはいはいはいはい。あ、それは、描かれてはでもキャストとしてはいるよね、必ず。
滝沢カレンっていう、今、うん、もう結構メディアに出てる人なんですけど、当時まだそんなに無名だったんじゃないかな。うん、モデルさんなの、あの人って、元。何なんだろう。
なんでしょうね。
あとね、広瀬アリス出てるの。
ちたこさんですよね。
そうなの。
はい。
俺は全然わかんない。
で、幸子様は春さんがやってる。
そうですよね。
ハルさんが完璧なのよ。
ハルさん良かったですよね。
完璧なのよ。
ビジュアルも。
素晴らしいのよ。俺、あれきっかけでハルさんずっと好きだから。ありがとうっていう。わかんないよ。北川景子さんにとってのセーラームーンかもしれない。もしかしたらハルさんの中で黒歴史かもしれない。
なことないですよ。
いや、全力で幸子様やってくれてんなと。
俳優だもん。当たり前だよ。
全力でやってくれてんなと。ありがとうっていう感謝の気持ちがまたふつふつと湧いてきましてね、
うん。
やっぱ過去作ばっかりに生きてしまっている。
うん。しょうがないじゃないですかね。
マリミテの世界はいいよ。
いいですよね。
うん、俺だってあの、オープニングは自分でタイトルをつけるなら死ぬ3分前に見たい夢って。
本当に。トナタブルーですか。春でいきなり歌詞がついたオープニング
そうそうそう。あれ必ずオープニングの冒頭にユミちゃんの声で、リリアン女学園あれ必ず入るじゃん。
はい、
あそこから、あれは、ま、もうマリミテの世界観。あれがたまらんのですな。
なんでこんなにいいんだろうね、マリミテってって思う。
うん、
まあ、ゆるゆりとかもそうだけど、うん、なんかやっぱ衝撃作というか自分を成長させてくれた作品で、
成長かな
多分永遠ループで見るんだろう。まあ成長を止めてる作品とも言えるんだけど、原始体験だったんだろう。
ヤビトン本当面白いですもん。僕も同時に作るために1話には3話見直したんですけど、うん、何回見ても飽きないんですよ。
そうでしょう、
ね。あれすごいなと思って、やっぱ。ただ、ね、原作力もすごい。
アニメだけ見て、うん、俺当時は幸子のことしか見てなかったけど、はい、今、聖様とかを見てる感じで、割とフラットに、幸子を見てると、ウルトラめんどくせえやつだね。もう幸子ちょっと厄介すぎるだろうっていう。
じゃあ、描き方なんですよ。そんなことない。
3年生になってから、うん、幸子小言ババア化してんなーって思ってたんだけど、
まあ、それはちょっと
小言化してるんだ。
よく見たら2年から小言ババアだった。
ちょっ
と、せい様がユミちゃんにちょっかい出してる時から小言ババアだった。なんでこの人ストレートに愛情表現できないんだろ
う。あ、そうですね。
モテないだろうな、あの人って、
ね。そこがまた可愛いって思えるようになったらもう一段階進むわけ。
いや、可愛いのよ。
じゃあいいじゃ
ねえか。
か
わいい
じゃねえ
か。でも、幸子には柏木さんがいるからね。
あ、そうですね。
ごめんね、昔の話。
いや、いいですよ。
比嘉くんはゲームやってんの？
僕は相変わらずゲームをどんどん、プログラムを作るゲームがありまして、CM で、うん、ノードンっていうやつで、任天堂が初めてのゲームプログラミングってやつやってるんですよ。
見た見た。
よく CM 見ますよね。
CM 見た。なんか電車とかでも車内広告
で。そうそう。あれやってるんですけど、
任天堂の開発室が作った
んだよ。そうなんですよ。あれすごく面白いです。おすすめですよ。
面白いんだ。
面白いです。
あれやってんの？
やってます。自分の配信でも流しましたし、うん、かもう6パターンぐらいのゲームを作れるんですよ、自分で、うん。で、そのゲームの裏のプログラミングも勉強できるので、我々のおじさん世代はいいですよ。頭の勉強に。
恋愛シミュレーションゲームはできるんですか？作れる？
それがですね、非常に、作ろうと思ってる猛者もいるんです
よ。いや、いるんだ！いるんだ！いや、超作りてえ！
そうです。自分で、キャラクターは全部、あらかじめ、任天堂さんが用意してるものがあるんですけど、うん、記号的な、人間っていうか、ロボット、うん、車、UFO なんですよ。でも、それにテクスチャー貼れるんですよ。だから自分でイケメンも美少女も作れるんですね。そういう形で、皆さん頑張るんですけど、やっぱりなかなか、テキストを載せるっていう枠がないので、 皆さんこう苦戦してる感じですね。
なるほどね。国さんはですね、うん、前フィギュア作ってくれてる様子を写真送ってくれたじゃない
ですか。ああ、ジオラマね、ミニカー買ってミニカーを置くためのジオラマ作ってますって言って、まあ写真を見たいという話だったんで、
見ました、
お送りしたんで。あ、そうですか。
大反響です。
あ、そうですか。
クレイジーだった。
嘘。
ちょっと低レベルでした、僕も見て。
嘘、あんなの工作のうちに入らんぞ。
いや、間に合ってんの、この人と思ったよ。本当に。
そうですね。
本当に。だって、写真見る限り、本当に、なんていうの？壁の質感とかまで凝っちゃってるから、あれ、ちょっとやばい人だなと思った。
あれ、凝ってるうちにあんねんけどな。
そうか。
あんなの。だって、プラ板でやってるうち、最初にやろうと思った時には、石膏でやろうと思ってたんだから。ただ、重量の問題。どうやって貼り付ける、うん、で、強度の問題っても出てくるから、これ石膏じゃなくてプラ板でまずやってみるか、軽いし、うん。で、やってみたら、あ、まあ、これくらいだったら OK、OK。俺としてはもう9大点っていう感じでやったわけだから。だからこだわる人は質感だよ、だから、うん。石膏の方がコンクリートに見えるんでっていう話になるわけですよ。
いや、なんか、上から ライト当てる感じとかも、
はい、
マジキモいなと思って。
いや、映画見てくださいよ。ああいう映像なんだよ。
わかるよ。
映画見てください。いや、どの映画？
映画は知ってるよ。
ダークナイト見てください
。それを再現してる国さん、マジキモいな。本当に。
しかも、どうしても発表する気ないんじゃないですか。さらさらないじゃないですか。
そっち、そっち。かなりだなだもん、あれ。
いや。誰が見んの、それ。自分だけでしょ。
自分が見る。
あの写真見た。
見ました。
どう思う？
なんか、国さん、すごいミステリアスだなと思ってたのが、なんか、本当なんだっていうか。
本当
なんだ。なんか、福井さんが撮った、
そうだよ。
お家でやってるその写真っていうか、なんか、
最初はあの、段ボールの囲いみたいなところからちょっと引きましたね。
なんで？
ああ、もうこういう感じで一人でむっつり楽しんでるんだな。
むっついて。
ああいうのを組んでいくのが楽しいんで。工作好きな人はああいうことですか。
もうさ、我々なんか石石と違ってね、もう人生折り返し地点過ぎてるわけです
よ。そうですよ。
残り時間少ないわけ。
そうですよ。
その中でこの人こんなことに時間使ってんだと思って
こういうことにこそです。
いや、もう尊敬しかなかったです。尊敬しかなかったですし、長間さんにも思わず LINE したんで、びっくりしてました。なこりゃーって。
おかしいなぁ。俺ちょっと恥ずかしかったんだけどな。
いやいや、
結構叩かれるんじゃないかと思って。
いや。
ディテールが甘い。線がずれているとかさ、絶対言われるなと思ってさ。
絶対言わない。
これからもなんか作ってるプロセスあったら写真に収めて
ほしい。
そうです、絶対。
だから最近ずっと作ってますね。
やっぱ国さんそういう人なんですね。やっぱ一人で生きていった方がいいですよ、ね。
行った方がいいっすよ。
なんかたまに山を降りてきてね、こうやって今収録してますけどね。まあ普段は戦場で戦ってらっしゃいますし、まあ生きた証をね、ちょっと一枚でも残しといてもらいたい。いつ死んでもさ、僕らはさ、24時間以内に連絡が取れなくなったら国さん死んだなって
思いますから。
それはそう
です。片見分けをね、ぜひともクラウドに入れてください。
素晴らしいですね。メールいただいております、
はい。
439回の不女子力向上委員会の感想。
お
これ石石出てたやつだよね。
はい、見せました。
足止先生と黒柳の岡本さんと石石の3人って不思議な3人、
ね、なかなか不思議ですね。なかなかこう
楽しかったですよ
ね。まあそのマリオでも燃えられるぞっていうやつでしたけど、ミンミンさんからいただきました。熱文字の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
不女子力向上委員会、楽しく聞きました。
ありがとうございます。
もともと任天堂信者だったことと、個人的にも妄想力を鍛えたいと思っていたところだったので
そんな時あります？そんなことあります？
一緒に考えながらニヤニヤできて楽しかったです。さて、今回メールを送ろうと思った理由は、マリオでも燃えられるぞ、私がそうだぞ、ということを伝えたかったからです。BL 的な見方はあまりしたことがなかったのですが、いろいろ聞いててなんとなく妄想が膨らんだので送らせていただきます。ちなみに私のマリオは、私のマリオ、
私のマリオ、
DS ニュースーパーマリオブラザーズからです。
おお。
すべてを遊んでいるわけではないので、知識に関してはにわかで申し訳ありません。マリオのプロフィールとしては、24歳から26歳のイタリア系アメリカ人。職業は配管工だそうです。私にとってマリオは、何でも完璧にこなすイケオジだと思っています。ピーチなどに対するレディーファーストなど、とてもかっこいいです。なるほどね。そして皆さんが扱いに困っていたルイージについて。ルイージ。 私は彼が一番の萌えキャラだと思っている。近年ルイージはギャグキャラやドジっ子、弟キャラ強めに描かれています。マリオのことを兄さんと呼び慕っています。スイッチルイージマンション3では絵画に閉じ込められたマリオを助けた後、次はピーチを助けに行こうとマリオは意気揚々とマンションをジャンプで駆け上がっていくのに対し、ルイージは一歩一歩怖がりながら登っていくなど、性格の違いや力の差が描かれている。燃えるね。これちょっと燃えるね。
いいですね。
スイッチ、ペーパーマリオ、折り紙ミングでは、カートでマリオをお城まで送っている様子を見られます。このゲーム内ではドジッコ属性が最強のルイージです。JR の電車内広告1分クイズみたいなやつではなぜかルイージがクッパにかくまわれておりマリオが助けに確かにそうだもん。
そうですね、
確かにそうだね。
そうですね、
言われてみればこのような近年の作品の要素からルイージの BL 的見方の私の提案としては、兄さん大好きなちょっと嫉妬深い弟キャラ、よくドジを踏むことは自覚していていつかは完璧な兄さんに追いつきたい、役に立てるようになりたいと考えているという設定でどうでしょうか。
ほうほうほう、
長文大変失礼しました。これからも機会があればメールを送りたいと思います。毎週の配信や不女子企画楽しみにしていますということで、ミンミンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
撮ってよかったね、シーさん。不安しかない3人だったけど。
そんなことはないでしょ。
そんなことはない。
ルイージ、こういうキャラなんだ。
そうですよね。いろいろありますけど、ルイージ。
不女子のを抜きにして、比嘉くんからするとルイージってどんなキャラだと思ってた？
いや、ちょっとやっぱその、近年はそうですよね。スーパーマリオバザード2のディスクシステムのやつから、うん、ジャンプ高くて滑りやすいっていう部分で、おっちょこちょいのところが出てましたからね。
あ、そうなんだ。
そういう風にやっぱり皆さんありますよね。あと、いつの間にか細くなったというか、ルイージはちょっと、マリオがちょっとデプーってしてる感じで、マリオはちょっとほっそりしてるんですよね。その辺の感じはありますから、僕的にはこう、マリオを遠目に見ながら、こう、クッパにこう、めちゃくちゃされてるルイージを想像したりとかしますけどね。
ああ、なるほどね。
ああ、なるほど。
いや、俺はさ、うん、だどっちかとルイージの方ができる子だと思ってたんだよ、
ね。ああ、でも、うん、そう、全然その子ですよ。全然全然。
なんかさ、ドラえもんの見過ぎなんだろうね。
はい。
多分最初にできた子の方が出来が悪いっていう
さ。ああ。
ドラえもんそうじゃん。
そうですね。ドラミちゃんがね。
ドラミちゃんの方が出来がいいじゃん。でマリオってなんかやっぱちょっとだらしないおじさんみたいなイメージがあって、
うんうん、あでもそう近年のマリオ全然逆なんですよ。もうスーパーヒーローなんで、逆に言うと
隙がない。だからミッキー化してるんだ。
ミッキー化してるんですよ。だからドナルドですよ。ドナルド、そういったルイージは。
なるいや、だからさ、ルイージはさ、汚れが目立つ服装してるじゃん。
そうです。
白いつなぎだからさ、
はいはいはいはい、
緑のな、うん、ロンティーに、
はい、
だから基本それが汚れてないってことはいいとこの子なんだろうなって勝手に思ってたんだ
よ。あ、そう、あ、初期そうですもんね。はいはいはい。
だからリアルにルイージいたらもっと汚いはずじゃん、つなぎが。
はいはい。
だけどなんかやっぱ白って王子様属性だから、なんかどっちかというとルイージの方が気品がある人なのかなと思ってた。優しい。
いやもうここ多分ここに15年とかは全然そんなことないですよ。
そうなんだ。
はい。
なるほど。
あとワリオっていうのを知ってます？
ワリオ知ってる。
知ってます。その辺でちょっと、そういうマリオがやんちゃなことをワリオに刺して、でルイージは弱い分みたいな感じで、炭焼きができてきた。
なるほどね。
うん。
いや、石井ありがとうございました。
いえいえいえ、楽しかったです。
オグナ記者よりいただいております。達夫編集長はじめ皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
YouTube にアップされた熱量と文字数クラシック拝聴させていただきました。これは熱量と文字数 YouTube に過去作をねちょっとアップしてるんですけれども、記念すべきこの熱量と文字数の第1回の全身タイツの件、まあ、国さんとね、
2
人でバーガーショップで喋ったり、早速背景 BGM が著作権に引っかかって収益化できないという、どうしようもない
YouTube ありますよね。
そうなんだよね。ですけれども、それをね、見ていただいたという方から感想をいただいております。小倉記者です。全身タイツの件、今聞いても尖っており、そしてインパクトのある話だと思います。全身タイツとは若干違いますが、この話を聞くたびにゲーム、メタルギアソリッドの主人公スネークが着ていたスニーキングスーツ、 を思い出します。わかる。
国さんはやってますけど僕はやってないんですよ。
あ、なるほど。
新しい時代になっていった設定がね、なっていくと、うん、そのスニーキングスーツっていうのがいわゆるコンバットのあのなん戦闘服っていうよりもピタッとした全身タイツっぽい、今で言うだからコンプレッションウェアみたいな感じになっていくんだよね、うん、
時代が新しくなるたびにストレス、ステルス性を増すだけでなくパワードスーツのような筋力補給補助もあり、あれもまたあのゲームならではのものと思っております。メタルギアソリッドはいろんな事情で続編が出ておりませんが、もし今より先の未来の話が出た場合どんなスーツになったのだろうかなと思いました。また時々でいいのでこういった尖った話も聞きたく思います。ということで多くなっちゃ
う。ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF 感あったね。だからむしろ逆にメタルギアをやってたって、あのさっき言ったコンプレクションウェア今時の見に行くとショップとか見るとすっげー中二っぽいとかっていうのもあるわけですよ。
市販のがですか。
市販のナイキのやつだったかな。ウェア見に行って連れと行ったんだけど、これお前買えよってすげえなんかメタルギアで来そうって。そういったゲームとかやらないから、いやいや俺はウェアじゃなくて靴買いに来たからみたいな。あ、でももうあの機能性っていうのを追求していってデザインってなると近似値ってなんかあんのかもしんないってそこで思った。
へ
ー、かっこいい、かっこいいんだろうけど着る人選ぶなこれみたいなね。でもちょっと面白かった。ここがセパレートになっててこういう風になってるんだ。そのだから普通に着ているものがだからハイテクなものを要素を落とし込んでいくっていう風になると、今はねあのブームもあるから、あのジョギングのウェアとかさ、あと山岳用のあの軽くしなやかで、で小さくできて通気性がいい、でも保温性もあるっていう相反することを言ってるんだけど、だからメーカーってそれ研究してるから、うん、普通のジャケットにしか見えないけど8万円みたいなって、職の人に聞くと、いやこれはもう高性能の素材、いやそれはわかるからどこで着るの、冬山で着るんです、うん、なるほどみたいなさ。
ミニスカ Y 字バランスさんから、いただきました。スーパーカブ第8話、リサイクルショップに防寒グッズを買いに行く小熊と玲子。ちょっとね、スーパーカブ。
あった、見た。
見ましたよね。スーパーカブ見ました。
スーパーカブは見てましたね。
うん、ええ。比嘉さんは、
うん、あ、どうぞどうぞ。
いや、見てよ、スーパーカブぐらい。
俺驚いた。この前のあの編集室で、ヤオイくんか、メールもらったよ、うん。あれ、レイコさんって国でしょみたいな、うん。
はい。
で、その時は笑ってたんだけど、その後、うん、その週かな、うん、やったね、スーパーカブ見たんだよ。うん、俺じゃん。
そう
びっくりした。
この方も言ってるくれてるんですけど、まあ、あれ、山梨県の北杜市っていうところが舞台で、で、ちょっとスーパーカブ女子高生でね、あの運転するんだけど、やっぱ冬は寒いと。
はい、
っていう時に、まあ、あの、風よけを買いに行ったりとかね、あと、あの、この腕通すところ、指通すところに、まあ、ちょっと防寒をつけたりとか、手袋をつけたりとか、あって、で、リサイクルショップに防寒グッズを買いに行くっていうところがあったんですけれども、うん、はい、その時に、レイコっていう、まあ、国さんがいるんだよ。
はいはい。国さんが。
国さんがいるんだよ。
はい。
国さんの女人化みたいな、
へ
ぇ、うん。友達いらねえみたいな感じの女の子がいるんだよ。あの、スーパーカブで富士山を、あの、登頂する
んだけど。前回ね、言ってましたもんね。はい、覚えてます。
言ってるような、あの、国さんがいるんだけど、はい、思わず、その、リサイクルショップで、
はい、
モデルガンに目を奪われるレイコ。
あれあれ？
やはり彼女は国だったって。
そう、びっくりした。そうなんだと思って。あ、レイコさん、そう、興味あんの？みたいな。ハードオフにいる時の俺じゃん。
そうだよね。ほんとそう。
ほんとそう。びっくりした。うん、
スーパーカブとね、いまだ馬娘のメールが結構来てるんで、やっぱおじさんたちみんな好きなん
ですね。
そうですね。八ヶ岳の砂付近さんから、先日は小生のスーパーカブの小熊と玲子はおじさんというメールを読んでいただきありがとうございます。その際、辰夫編集長の玲子は国発言を聞いて以来、11話の玲子の飾りっ気皆無の白いパンツ一丁の風呂上がりシーンを見ると、国キャップの白ブリーフ姿が脳裏に浮かぶようになりました。
なんで？
スーパーカブ最高ですっていうことで。
いやいや、国さんわかっちゃった
んですよ。もう国アニメになっちゃってる。
うわ、国アニメや。クレアニメじゃなくて国アニメ。
カレーは裸で食べるものなんだけど、わかるわけ言ってたから
ね。言ってたね。
そんなことを？
驚いた。
言ってた。
何言ってるんですか？
え？ 石井市群馬だよね。
群馬です。
群馬ってもうみんな免許取らなくても乗れるんだっけ？そんな
ことない。いやいやいや。否定しないと。否定しないと。否定しないと。否定しないと。
え、だってヤンキーのね、量産
地。2回のチーズけど。
2回のチーズって言わないの。
そうでしょ。だってもう86とか飛ばしてる人いっぱいあるんですよ。豆腐屋でも。
アニメだけ。アニメだけ。
うん。
ガソリンがだって1リットルじゃん。1群馬っていう
らしい。言わないよ。
お前はまだ群馬だ。免許持ってる？
車は持ってますよ。
あ、持ってる、
いやでも 大変でしたけどね。
でもじゃあ原付乗れるじゃん。
え、そうなんですっけ。
あの普通自動車免許で乗れるよ。
乗れる。いやでも私本当車の免許も本当にちょっと苦労して取ったんで。
危ねえ感じなんだ。
ちょっと頭がちょっと悪くて。
いやいやいや、集中力高めの人は危ないって言うからね。
いやそうです、なんか最初の適性検査みたいなやつで、うん、車に乗ってはいけないぐらいの結果だった。
やべえ。ドジッコ。
キャラじゃん、キャラじゃん、もはや。
キャラじゃん。
いや、なんか情緒が安定しないので、
気分が。情緒安定しない。
あんなもんないよ、出ないよ、それも。
気分が落ちてるときは運転するべきではないみたいな。
何を選んだの、石井ちゃんは。どう選んだらそうなの。
ちょっと、まぁ、結構苦労しましたね。
でも、例えば、一瞬ヒヤッとするのがあったら、はぁーみたいな感じでずっと
運転しちゃうとか。すごい緊張しちゃうんですよ。だから、まぁ、実家行ったときはあんまり乗らず、もう今はペーパーですね。
あ、そうなんだ。
バイクとか怖いな
ぁ。ああ、いや、でもスーパーカブ、でも見てて結構、うん、マシンに対する愛みたいなのが伝わってきたでしょ？
そうですね。うん、なんかあの、やっぱ、二人で、あの、修学旅行の会があ
った
じゃない
です
か。あれすごい良くて、やっぱ見終わった後に、クーってなりましたね。ねはーってなりました。
そうだね。ただ、ゆりが好きなだけだろ。ゆりが好きなだけだ。
なんかもう、はーってなりますよ。これなかなかないですよ。見終わってはーってなるやつは、いいなと思いました。
そうだね。国さんはどうでしたか、スーパーカブ。まあね、残念ながらもう終わってしまいましたけれども。
面白かった。最後まで面白かったですね。
面白かったな。
よかった。よくできてたって思いましたよ。あの辺の、だからオタク的な玲子さんの使い方と。だから小熊ちゃんとこのままどういう風にするんだろうと思って、あれ雰囲気を楽しむものなんで、っていう感じではやっぱ良かったですね。最後ちょっとヒヤヒヤするプロットが出てきて、最後でみんなで仲良くで終わればいいじゃん、何なのって思いましたけど、
そうなの、
でもちゃんと綺麗に終わったっていう。
主要人物の一人がね、
はい、
まあその一番の萌えキャラと言ってもいいでしょう。多分比嘉くん大好きな子です。
はい、
その子が、まあ、スーパーカブ乗ってる二人に憧れてるんだけど、はいはい、自転車ずっと乗ってんのよ。
はいはい。ああ、もうそこ行っていいじゃないですか、もう。そこで、先輩とかける感じの。
で夜、はい、やっぱその、田舎なんでね、はい、なかなか人通りも少ないようなところで、
はい、
ちょっと滑ってしまって、川に落ちちゃうのよ。ものすごい寒い。
はい。
で、そこをカブで助けに行くっていうのがあるんだけど、
はい、
本当にね、レイニー止めっていう感じで、
はい、
その子が川に落ちて寒いってなってもう死ぬみたいな感じで、ギリギリ主人公のコクマちゃんのところに電話つながってるところで、その週が終わった
んです。なんだかそれ
助けてって終わる。
で、来週まで助けないんだったら俺明日助けに行くけど、ちょっと思って
た。行こうと思った。
北斗市だったら、今から行って3時間ぐらい。
そうそうそう。
マジで心配な。
そんな問題があったんですか。
やめてってなったよね。
その子も二人に感化されて、自転車が乗るのも楽しくなってきちゃったんだよ。
はい。
で、どこ行くにもとにかく自転車になってて、もう暗がりなのに、そこは自転車乗りとしては避けなさいっていうところも行っちゃったんだよね。で、落ちてっていうところで、助けてくださいっていうのを聞いて、小熊ちゃん、もう分かった。すぐに助けに行くっていうところで行くという。次の週だっていきなり冒頭から、ビバルディを使うんですよ。ビバルディの冬ですよ。あれ日本人好きね。
何の話ですか。
オタク系がね。いやちょうどね、だからその辺もね、かぶっちゃったなっていうところで、マーグレットってのもあったんですよ。それもだから同じようなところで、冬、雪が降って、危機があるっていうところにビバルディの冬をバッチリ使ってたんで、これやっぱ日本人好きなんだな、このメロディ
ー。好きなんだ、
冬がある。
いや、もうスーパーカブは良かったっすよ。
よかったね。
ヒガ君カブは乗ってなかったん
だ。カブ乗ってなかったですけど。
そうだよね、その話前したもん。
はい。
スーパーカブ圧倒的に強いですか。僕ね、シャドウハウス面白かった。
シャドウハウス良かったなぁ。
すげえ面白かったんだけど。
いや、結構面白かったな、4月新版。
結構あったよね。
あと、 あ、そうそうそうそう。うん、いや、結構楽しみにして、オットタクシーとかも最後
面白かったし、うん、
セスタス面白かった。
セスタス、よかったですか。
セスタス、素晴らしかったんですよ。
あ、漫画は読んでます。
はい、あ、漫画読んでます。
アニマルだっけ、あれ。
はい。
いや、だから、
闘技場というかね。
そうそうそう。うん、
ですね。
メガロボックスも面白かったんだけど、うんうんうん、セスタスって 3DCG の気持ち悪さがちょっとあって、
へ、
最初どうなるだろうと思ってたんだけど、演出が結構優れてて、奴隷たちのやつの決勝戦を10話、11話ぐらいでやってたのかな。
うんうん、
でそこの心理戦も含めて、最後の一撃で相手を倒すっていうところが、いかに緻密な計算だったか。で、相手がどれだけ気づいてないかっていうのを、視聴者も一緒に体験できるようになってて、これは見事だなぁ。
へ
ー。だから主人公目線なんだけど、主人公の思惑を視聴者に見せない形で、で、その対決に集中させるんだけど、あ、そういう戦略でやってたんだっていうのが、すげえスポーツ見せる感があってよかった。
そうですね。
めちゃくちゃ面白かったです。
86も俺よかったな。
86よかったね。
これね、電撃で、で、子供たちが兵隊になって出ていくって話だったんですよ、うん、最終的に。でも、電撃文庫だから、そんなにシリアスにはならないで、これハーレム系なんでしょって思ってたら、最後までこれ真面目だったね。ずっとシリアスだった。だから見てて面白い、うん。作り物としてですね、
はいはいはい。
作り物として戦争を描いてるんだけど、結構ドラマとしても面白かったね。
スライム倒して300年
あなた好きだねー。
あれゼロだったね。
男出てこなかったね。
出てこなかったよかったー。本当にストレスなくて、いやーもう何も考えなくていいわっていう。
よかったねって言われ
て。よかった。
見ようってやったから。
レッドドラゴン可愛かったー。もうね、夢の世界です。だから多分死んだらこういう夢見るんだろうなーっていう。
さっきマリミテとか言ったり、
そう、
もうお二人も知らない、知らないでくださいよ。
疲れてんじゃない？
もう、ねえ、お二人とも。就活のためにアニメ
見た。まだ、そんなことないよ。もっと見たい新作を。
いや、でもスライム倒して300年よかった。
ちょっと気に入りますよ、そのタイプ
だ。女の子だけど、俺ね、さよなら私のクラマーがね、存外に面白かった。これ言っちゃ悪いけど。
なるほど。
真面目なサッカーもんなんだけど、女子サッカーで上に上がっていくってどういう風になるのかっていうのは、真面目なんだよ。
うん、
だ最初、だから女の子を可愛く見せて部活ものですよっていう構造だと思ってたから、そういうもんだと思って見てたんだけど、いや、キャラクターデザインが言ってしまうとさして可愛く見えなかった。で、うん、この番組でも言ったんだけど、でもね、これね、話が面白いから、みんな可愛く見てるんですよ。というかね、可愛いっていう方がみんないい女感半端ないんですよ。
はいはいはい。
みんななんか真面目にサッカーやってて、こっから上に上がるにはどういう風にやっていくっていうようなところで悩んで、で、なんか仲間ができて、で、仲間じゃない敵のチームなんだけど、才能のあるやつってそれすぐにわかるから、あいつと戦えるのかもしれないって思って、ワクワクし始める天才型の奴らがいるわけ。その辺も見ててね、いや、これ面白いわ。ごめんなさいって思いました、ね。
石井氏はなんか楽しみにしてたのはありますか？
まあ、そんな数見てないですけど、美少年探偵団は見てました。
来たね。
来たね。
ああいうの好きだね。
いや、なんかもう実家のような安心感。
実家のような。
実家のような安心感。
やっぱ化け物語見て育ってやってるんで、やっぱいいなーセリフ回しとかも。でも面白いですね。まだ最後まで見れてないんですけど。主人公も可愛いし、
そうだね、
絵も特徴的でなんか、うん、面白かった
です、ね、面白かった
本当に。
幽谷のモリアティとかもやってたしね、
うん、
面白いの結構あったよね、
うん、
ビビー面白かったという人からメールいただきました。ビビーも素晴らしかった
です。よかった、
1話から一気に見ました。アルポスさんかな、この方は。最初に予想していたことは外れてしまった。1話冒頭で過去へと送られた情報はビビーのものだという予想をしていましたが、それは外れたと。そしてさらに悲惨な現実を見た1週目、その情報を得て改善した2週目、変わるために必要なものを明確にして始まる3週目というもの、外れましたね。孤立を描いた作品です。この作品にはビビーと松本が相談するといった並列化が描かれていません。歴史改変に必要とされる行為は最初に全て決定されています。ビビーと松本の間で歌の改善に関するやり取りはない。では現実に AI は孤立するのだろうか。するだろう。一つの群れや組織の中で並列化は進む。しかしその外では AI の性能や個性を保護するためにむしろ孤立するだろう、この作品は正しいと思う、ということで独り言のようなメールいただきましたけどね、ありがとうございます。
ございます。
これもそうだね、今こういう作品出てるんだなと。あとそうだ、ワンダイクプライオリティのさ、はい、特別編見た、
録画した
録画してまだ見てないん
ですよ。石好きだったよね、
好きです。
本当だ
本当だ
私のボロボロのスマホケース
に
可愛いリカちゃんが
本当だ
好きでしたね。まあ、まだ見てないんですよ。
早く見ましょう。
早く
見たい。あとはですね、この方はセンチメンタルおじさんからいただきました。はい、昨年の秋に007シリーズの初代ジェームズ・ボンド役のショーン・コネリーさんが90歳でお亡くなりになり、
うん、
そして今年の5月にはそのショーン・コネリーさんの吹き替えを担当されていた和歌山源三さんが88歳でお亡くなりになりました。この半年ほどの間で現実の世界で本当に007が2度死んでしまったんです。和歌山さんの死が報じられた同時期にラジオでは和歌山さんナレーションのラジオ CM がまだ流れていて、なんとも実感が湧きませんでした。ショーン・コネリー、ロジャー・ムーア時代の全盛期007シリーズは私よりも少し上の世代に熱狂的なファンが多くいましたが、私は正直ちょっと現実離れをしたファンタジーなアクション映画という印象で、テレビで見てはいましたがそれほど好きな作品ではありませんでした。本当子供の頃から悪いオタクでしたねと反省しました。しかしショーン・コネリー氏がジェームズ・ボンドのイメージを打ち破り、味のある役者として再ブレイクした頃のショーン・コネリーが大好きで、その吹き替えといったら引き続き和歌山源三さんというのが鉄板のフィックスでした、うん、ショーン・コネリーさんと和歌山源三さんの追悼の意を表しザ・ロック・アンタッチャブル・レッド・オクトーバーを終えの3作品のブルーレイディスクをアマゾンで購入しました。
お
ということでね、まあ他にもいろいろ送ってくれたんですけれども、こういうね吹き替えの俳優
最初に聞いちゃうとね、そのイメージがね、でピタリっていうのも、特にね、ショーン・コネリーの和歌山さんはね、
かっこよかった
もうね、かっこいいしね。
のぶとい声で。
だこの人以外ではちょっとやっぱり考えられないになっちゃうんだよな、っていうところありました
ね。そうなんだよね。わかるね。
わかる。
飛び山さんからいただいております。はい、皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
以前、金型加工の話でメールを読んでいただいた、原型師のものです。
あの方。
第436回で取り上げられていたロボットアニメが元気がないという件について申し上げたいことがあります。とはいえ、小生が文章をまとめられずもたついている間に、439回で AR 氏が簡単に反論してくださったので、簡潔に反論してくださったので、まあ、ロボット元気ないわけじゃないよと。ここでは2021年に絞った話をいたします、
はい、
さて今年公開される作品を見渡すとロボットアニメを取り巻く状況が変わったのではないかと思います。私の知る限りの2021年のロボットアニメを列挙するとテレビシンカリオン Z バックアローダイナゼノン境界戦記ゲッターロボアーク作眼映画シンエヴァンゲリオン閃光のハサウェイ G のレコンギスタ第3部配信オブソリート第2期とテレビ6作映画3作配信1作です。本数的には多い部類と言えると思います、
うんうん、
特にテレビはゲッターロボアーク以外の5作が完全新作もしくは若いシリーズです。ここに来てロボットアニメが多い理由は作品そのもの以外での売り上げと世界市場での展開という昨今のコンテンツ業界に共通する課題に図らずも応えるジャンルであるからというのが小生の仮説です。
ほう、
作品そのもの以外での売り上げについてはテレ DVD やブルーレイなどの映像ソフトが売れない昨今おもちゃのロイヤリティで稼ぐという定番のビジネスが展開できるのがロボットアニメの強みです、
うん、
まあ、つまりプラモデルで、
はい、
数年前までは深夜のオタク層向けロボットアニメは必ずしも玩具展開と直結していなかったのに対し今年の作品が全て放映前から何らかの商品が発表されていることは偶然ではないと思います。
へー、
世界市場での展開についてはアジア圏でのジャンルの人気と経済成長によるファンの購買力向上がこの条件にマッチします。ロボットものは欧米圏ではあまり人気が振るいませんが東アジア圏では人気が高く近年の玩具企画には国内より海外での売り上げを重視したものが多く占めています。特に中国ではダイナミックプロ原作やガンダムなどの定番作品だけでなくゲーム、漫画などで中国初のロボットキャラクターが作られており特定作品だけではなくジャンル自体に人気があることが伺えます。 そして上海に1分の1フリーダムガンダム像が作られ、その完成に合わせてガンダムシードの新展開が発表されたことから、ロボット玩具の総本山たるバンダイスピリッツの中国への意識も明らかです。小生が設計や造形を手掛けた商品にも、海外イベントで最初に発表されたもの、海外でしか発売されなかったもの、中国原作のものなどが存在します。すごいね。
海外でしかって知らなかったですね。
内側の人の話じゃん。また現時点で発表されている作品とは無関係ですが、コロナ禍によってインドア趣味の一つとしてプラモデルが注目されたことは、2022から23年のアニメ企画に影響するかもしれません。そうだね。
なるほど。
今企画立ち上がってるわけだもんね。以上書き連ねましたが、小生は業界の中でも末端の作業者に過ぎないため、実質的に一般ファンレベルの情報だけで考えた仮説です。とはいえ、偶然にもこれを書いている頃に IT メディアに掲載されたバンダイスピリッツ代表取締役社長インタビューでは、ガンダムなど既存の人気作以外に新規 IP を増やしていきたい、海外での売り上げを伸ばしていきたいということを話されていたので、そう間違った読みでもないと思います。2021年はロボットアニメの本数が多い年として記憶していただければと思います。最後に子供向け作品としてシンカリオンに付け加えると、特撮では1978年に東映版スパイダーマンが日本オリジナル設定でロボットに乗り込み、翌年のバトルフィーバー J から今に至るまで東映スーパー戦隊は必ず巨大ロボットに乗って戦います。もし戦隊ヒーローがロボットに乗らなくなったら、本当にロボットものは衰退していくかもしれません。
なるほどね。
ということでプロからいただきました。
プロの意見ですね。
ありがとうございます。すげえ。国さんいかがでしょうか。
この辺がね、確かにね、
ただ中国か、もうオリジナルあるんだね。
確かにほら、欧米圏で前この番組で言ったけど、欧米圏でやっぱりロボットってどなんなのっていう空気ってまだあるじゃない、
うん、
ただ確かにアジアの方はだから受け入れられるのかもしれない、
ね、
ただ系としてはそのだから何、エヴァンゲリオンからの系譜で言うとほら、なんだっけ、すぐ出てこないな、まああれで忘れちゃったけど、
うん、
その生物的な、
はい、
だからウルトラマンが巨大化したみたいなっていう感じのもあるわけじゃん、うん、バッカローもだからこのゲームなんだけども、うん、これをだからロボットと呼ぶと呼ぶないかっていうことじゃない
ですか。ああ、そうですね、確かに確かに、
まあ、そこでまた人がまた分かれるっていうのと、うん、そのアジア圏はこれもひっくるめてロボットになっているのか、それともやっぱ作品先行で言っているのか、だから巨大なものに誰かが乗り込むというものにカタルシスを感じているのかというところがあるのかもしれないよね、うんう
んうん。続きまして、49歳、オタク戦中派男、改め焼き鳥炎上さんからいただき
ます。随分変わってる。
今回メールしたのは、国さんのバッドケープ国バージョンの作例写真を見てテンションが上がってしまい、最近のプラモデル、特に美少女プラモデルのジャンルについて聞いていただきたいと思ったからです。
はい、
美少女プラモデルがあるんです
ね。美少女プラモデルは、秋高美香氏が書き起こした MS 少女シリーズを源流とし、
秋高さん。
2009年に、玩具メーカーことぶき屋からプラモデルとしてフレームアームズガールシリーズが発売されたのを発端に、ことぶき屋が市場を拡大牽引し、ボークスがブロッカーズフィオーレ、青島文化教材社が VF ガール新合体といったシリーズ展開をし、その他いろいろなメーカー、さらに中国のメーカーも加わって発売即売り切れになる状態になる。美少女プラモデルの特徴として、大元に各メーカーが独自に考え出した世界観設定による戦闘ロボットのプラモデルシリーズが発売されており、そのロボットをモチーフにデザインされた女の子が武装、武器を身にまとうという商品構成になっています。追加要素として美少女プラモデルと戦闘ロボットの部品を混在させて組み上げ、自分だけのオリジナルロボット美少女を作り上げることもできます。また各メーカーの戦闘ロボット美少女ともに特色があり、それぞれのシリーズで住み分けができていて、デザインや作りの違いを楽しむことができるのも楽しみの一つです。さて、ここまで書きましたが、キャラクタープラモデルといえばバンダイ、そのバンダイから2021年8月ついに美少女プラモデルシリーズ13ミニッツシスターズ、通称 30MS が発売になります。もちろん 30MS にも30ミニッツミッションズという戦闘ロボットシリーズが発売されており、既存メーカーに真っ向勝負を仕掛けた形になります。 中堅メーカーで盛り上げてきた美少女プラモデルのジャンルに巨人バンダイが参入今美少女プラモデルのジャンルが熱いということで、各メーカーの美少女プラモデル改良の歴史や技術力の変遷をたどるのも面白いですが、個人的には46年の時を超超え蘇った新合体アトランジャーが熱いです。電撃ホビーウェブのサイトでオリジナルコミック展開もされており、これもまた熱い。プラモデルに興味のない人もぜひ読んでみてくださいということで、現在5話まで公開中という補足もあります。
なるほど。
美少女プラモデル。
プラモデル。プラモデル。
いや、どんなのか、すごい画像見たいって今気持ちがすごくて、いわゆる顔が、ちゃんともう完成品なのか、パチパチ作るのか、どういうことなのか。
これ作るんじゃない？多分わかんないけど。
作るって言ったら組み上げるっていう感じなのかな。
どうなのかね。でも、プラモデルって言うんだったら、塗装しなきゃいけない
とか、そうですね、
そうなってんじゃない？わかんないけど。
こういう感じです。
え、これプラモデルなんですか？
あ、いや、でももう顔出来上がりだね。
ですね。
組み上げるだけだ、これ。
なんか俺、このキービジュアルは見たことある気がする、これ。
あ、そうなんですか？どうぞ。
なんか駅かなんかで見たような気がするんだけど、こういう感じ
で。フェイスパーツが付属って書いてあるもんね。
フェイスパーツが付属。
だから女の子もフィギュアになってんじゃない、これ。
あ、そういうことですね。なるほど。
でもカスタム中もできるようになっている。
これ作るのかな？プラモデルなの？プラモデルとして販売する。
30分で作れるっていうことなんじゃない？
あ、でもパチパチ。だから、やっぱ衣装としてその武器をカチカチカチっとこうくっつけるっていうのが、一応、組み上げるっていう感覚になってんじゃない？これ。多分そうだね。
要はお着替えってことですか？
多分そうだね。多分こういう感じなんだね。
ああ、なるほど、ね。
プラモデルってんじゃないな、これ、多分。ないなって言ってた。ああ、
ごめん。焼肉おじさん。
急に。
ごめん、ごめん。違う違う。どういう表現が一番いいのかなと思って。
いや、でも、これは拓さんの正直なね、
そのお気持ちですから。俺はプラモデルだと思ったから、組み上げるんだって。そんな難しいこと、
やるのって言われて、
やるのって思っちゃう。
感じあるよね。
だからこれが難しいのがよく言われてんのが、プラモデルって日本だけの文化なんだ、言ってみれば。
そうなの？
これなぜかっていうと、出来上がっていないものは子供のものだって感覚、文化ってのは日本だけだって言うんだよ。だから向こうは模型は、だから大人がやるもんじゃん。だから組み上がってないものを子供たちが欲しがっているから買い与えるっていうのはないらしいんだよね。日本ぐらいなんだって。これも一昔前までじゃん。で、今やっぱり作るのめんどくさいし、出来上がってた方が楽なんてっていうところだから、みんなそっちにシフトしていくんだっていうところがあるから、はいはいはい、前ガンプラの話もしたけど、その美少女がプラモデルっていう風になると、どこまでどういう風に作ってるのっていう。で、フィギュアも作ると相当難しいんだよ。人間の体なんで。どうやってパーティングライン消すの、これ、素人手出せないからね、これ、プラモデルでって言っても。だから、どういう風な最新技術でなってんのかなっていう興味から、あ、プラモデルとちょっと自分の思っていたものとは違うのかっていうことですから。悪いという意味では取ってほしくないんだけど。
ごめんね、石井めんどくさいおじさんたちで。
ごめんなさいね。
私今、
熱を
上全身で感じてるんで。はい
義獣家最高さん、オットタクシー、アルパカの白川さんが趣味で習ったカポエイラを、披露するシーンが何回かあるのですが、あれめっちゃ笑ってしまいます、という。オットタクシー見てた？
途中まで、でも本当一昨日くらいに4話くらい見たんですよ。
でもなんか、いいよね、あの感じ。
なんか、これが動物に見えてるのは私だけなのかなっていう気持ちになってきたんですけど、あれってわざとなんです
よ。わざとわざと。
なんか、ペットを飼ってたりしてるから、
そうそうそう。
ちょっとそれがどうなっていくのかな。
どう解釈すればいいのかなってなるよね。
でもなんか最終回結構盛り上がってたっぽいんで、ツイッター見て
そうだね。オットタクシー。あと、またちょっとおじさんっぽい話になっちゃって申し訳ないメールなんだけど、
はい、
ちょっと読みますね。これはね、比嘉くんにはちょっとわかるかもしれない。
はい、
高橋由美子コンサートに行ってきた。
ツイッター見ましたよ。
高橋由美子さんご存知ですかね。
ショムニーは知らないもん、
ショムニーは知らないです
よ。多分ショムニーわかんなかったらもう無理ですよ。多分ショムニーわかんなかったらもう無理だ。
この方は、まあ、アイドル、まあ、なんて説明すればいいんだろう。
アイドル？
ちょっとね、アイドルですよ。
アイドル谷の時代の単体アイドル。
うん、そうですね、まさに。
まあ本当に、だから冬の時代の、だからちょうど今40代くらいの人たちにとっての。
もうまさに僕ドストライクですもん、高橋さん。
あれ、南くんの
恋人でブレイクしたんですね。
あ、そっか、あれでブレイク、
あれでブレイクですよ。
あ、そうなんだ。
あれの前はまだ、あの、セガのパソコンの CM とか出てるやつぐらいの感じだったので。
超可愛かったんだよ、高橋由美子。
91年、92年ぐらいかじゃん。
そうです、
だから、
90年前後ですね。
美しい、その、年齢、そう、年齢の方なんですけど、うん、まあだからね、オタ的文脈で言うと、本当に二次元から出てきたんじゃねえかぐらいの感じの可愛らしい感じでした。ね、三浦理恵子、高橋由美子ってちょっと危なっかしい感じがしてい
て。ああ、わかりやす
い。なんか、好きだったけどね。あれ、三浦さんが高橋由美子好きじゃなかったっけ？
そうでしたっけ？
いや、わかんない。いや、俺でも、俺はあんま記憶ないけどな。誰か言ってた。
違うかもしれない。
熱文字クルーの皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
高橋由美子の30周年コンサートに行ってきたのでご報告します。
いいな
ぁ。私的には、マシン英雄伝渡る2の主題歌を歌った人、高橋由美子の30周年コンサートです。
うん、そっちなんですね。
え ?30 周年令和だ、由美子だ、全員集合。は平成だったけど飛び越えて昭和一方が入ってきた時にはライブとかやる人だっけと困惑しドギマキして行くかどうか迷っていたところ
だ。イメール、イメールだこれ。
ドルオタの友人から一緒に行かないチケット取るからと言ってくれたこともあって行くことを決意。何せ十数年ぶりらしいですし私自身そんな機会に直面したことがない。行くしかないと。
お
ー、正直このコビットフィーバーの中、結構がどうなるかわからないし、うん、実際に直前の1週間前には台風発生の方もありああやっぱり行けないのではとそううまくはいかないことの心の予防線を張っていました。地味に楽しみにしていました。
いいな。
でも本人がコンサートを開くと言っていてそれに望んでいるんです。その事実だけにチケット代を払いたいと思いましたし、それが全てが完結しても良いくらいの気持ちでした。まさか2020年を過ぎて生で高橋由美子のライブに行ける日が来るなんてと、それを楽しみにできることがあるなんて、それだけでそのことに課金できることに満足していたと言っても良いです。わかる。ドキドキしてきたこれ。
いや、どうなっちゃうんだこの後。
しかも十数年ぶりのライブということで正直声が出なかったりキーを下げたりとか そう、
うん、
そういうことはあるかなと思ってるし、それすらもありがたいと言ってしまう自分を想像していました。
はいはい、はい、
紅白の聖子ちゃんはハイライトです。とにかくライブをやってくれることに感謝している自分がいました。ライブは本人がやると思ってくれないとこちらは見に行けないんです。
そうですね。
そう、ライブをやりたいと言っていることが何より尊い。そして当日ライブが始まって一発目、耳慣れたイントロからのファイトの歌い出し、ファイトを振り向かずにファイト歩き出すよのものすごく力強いボーカルと同じく力強いバンドの音に開幕10秒で泣いている自分がいました。
早いよ。
聞いたことがない声量、聞いたことがない生の渡る2の主題歌。
確かにね、確かにね。
一瞬で毎週テレビの前で放映を待っていた小学生の頃に戻っていました。特に半年ターンの2曲目であるファイトは最初の1週目ですぐに覚えたくてビデオを繰り返し再生したなーとか、この30年カセット、MD、iPod、Apple Music といろいろ乗り継いでもプレイリストに入れ続けたバトルの曲を。
すごい好きなんだな。
なね、
今、初めて生で聞いてる。
わかったよ、もう。何回言うんだよ。
感動だわ。
一発目の数秒で、声量、そう、終始声量がすごかったんです。と、歌唱力、そして振り付けの全てに安定を見せ、観客を安心させ、彼女自身のワールドに一瞬で連れ去ってくれた高橋由美子は、まさにアイドルでした。この観客を安心させっていうさ、あれ不安にさせられるかもしれないっていう思いがさ、
あの高橋さんって結構スキャンダルもありますからね。
そうなんだ。
そうなんだ。
酒好きなんですよ。
そうそう、で酒焼けしちゃってたらどうしよう
と。みんなその心配だと思います。喉は。
とにかく酒好きで有名でね、一時期酒好きタレントとはテレビ出てたから、歌えなくなったアイドルを優しく見守るつもりでいた。なんて傲慢な考えだったんでしょう。山下達郎かというくらいの声量。そしてブレない姿勢、フィジカルな意味で。
褒めたね。
え？今日2回目の公演？ジャニーズも真っ青ですね。
どんだけ褒めんだよ。
めっちゃ肉体派。知らなかったクラシックバレエやってたんか。ステップバイステップってそんなステップだったのか。
絶対してたでしょ。
とにかく楽曲派の自分は驚き投資でした。
絶対してたよ、この人。
剥き出しで手渡されたパンフレットには食いつかざるを得ない、ワタル2主題歌起用の経緯などが掲載されていて、帰りの電車で熟読。ワタルファンは女子も多いよなぁと思っていましたが、さすが20世紀最後の正統派アイドル。観客はほぼ男性で、コンサート会場であんなに女子トイレが空いているのも珍しかったです。
そこ？
30年来の蓋が開いて、いろいろ綴りたいことが出てきましたが、それはまた余力を見つけて再度文章化したいと思います。とりあえずこの熱を記しておくということで、一旦ご報告とさせてい
ただきます。一旦続きってことだ。
ロココさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい。
素晴らしい。何が出てくるんだ
よ、ね、めっちゃいいメールでしたね。
めっちゃいいじゃん。
ライブ
探そう、ロコさん探そう、ツイッターの写真で。
めっちゃいいじゃん。
ねえ。
高橋みきょやったんだ。
そうなんだね。
そうなんですよ。ツイッターでちょっと話題になってたんですよ。
もうそ
っちの間で。はい、
おじさんの
中で。おじさんの中でですよ。
いや、石井世界になんて伝えたらいいんだろう、あの存在感っていうか。
いや本当に黒髪ロングで目パッチリする、はい、正常派なのね、はいはい、中では
正常派だったね。
あの時ちょっとあのおにゃんことかそういうのがあってちょっとなんか、
は
い、本音言うのがいいみたいな感じで男の子たちはみんながっかりしてたんですよ。そこに青春派ですアイドル派ですとかした、
う
ん、
そうそうそう、
みんなキュンときちゃったっていうの
を経緯があって全うしてくれてた人
だった。そうそうそう
ね、
で女優やったりとかして菅野美穂さんが出るちょっと前って感じで思ってもらえれば、あの後に菅野美穂さんが歪な娘で来ちゃってみたいな感じで。
そっかそっか、
うん、
ひばくん今日初めて喋ってる。
すごい、
すげえ詳しい。
すげえ詳しいよ。
いやいや
勉強になります。
出てきましたいやでもね、気づけばなんか酒タレントみたいな感じ
になってて。そうなんですよね。で本当好きなんですよ、お酒が。
あなんか酔っ払って危ない目に遭ってきたんかなとかいろいろ考えちゃってさ。
そうなんですよね。
そんな人が全力で歌ってくれてたっていうね。
ちゃんとダイエットもしたんですよ、きっと。
そうだよね。
その辺を余って。
相当トレーニングしないと。
ですよね。
安心させられません。
そうですね。キーワード安心です。
いや、こういう現場からの報告を待ってます
よね。そうです
ね。
皆さん ね、熱文字アット gmail.com までメールを送ってください。以上、ふとおたのコーナーでした。
心配でした。